皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月12日、藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は BBC が降伏したというお話です。ついにイギリスの BBC がですね、フェイク報道を認めましてですね、で、会長が辞任いたしましてですね、2021年の1月6日事件なんですけども、まああれはまあ全部でっち上げだったっていうことがまあはっきりしましてですね、それでトランプ氏もバイデンたちが捕まえた80人弱ですかね、恩赦ですね、しておりましたが、あの時にその、自動襲撃事件の直前にですね、トランプ氏が、街頭というか、公園でですね、集会を開くんですね。演説します。あの時初めてですね、なんかその防弾ガラスがトランプ氏の前に出てきたんですね。それまでは防弾ガラスなかったと思うんですけども、あの時初めて防弾ガラスが、トランプ氏の前に出てきたということですね。で、その時に、トランプ氏はその平和を、に行動することを訴えてですね。で、落ち着いて、我々の主張を述べるってことを、まあ、言ってるんですが、それをその BBC がですね、恣意的に、編集いたしまして、そのビデオ。で、その、いかにもトランプ氏が、議事堂襲撃するように、議事堂襲撃を扇動するように、まあ、報道したんですね。それが長らくだから、トランプ氏が、議事堂を攻撃を扇動したという、まあ、証拠としてですね、まあ、その BBC のビデオがよく使われてきたわけでありますが、そのビデオを作った BBC 自身がですね、それはフェイクだったんだと。すなわち、その恣意的に編集したもんだと。扇動したという言葉がはっきりするように上手に編集したんだということを認めましてですね。で、それ意図的にやったことなんだと。間違いじゃないんだと。意図的にやったことだということで、会長が辞任したわけでありますね。ついに BBC が降伏したわけであります。で、アメリカの、まあ、大統領府のですね、報道官は、BBC は 100% フェイクだと、まあ、言ったわけでありますね。それに対する反論も当然ないわけでありまして。やっぱ戦争ってですね、どっかでガクガクガクっと、崩れていく局面があるんです。負けがこう始まる、負けが広がる局面ってありましてですね。例えばイギリスの場合は、まあこの BBC が降伏しましたが、アンドリュー王子が降伏ですよね。王室から追い出されましたね。もう王子という言葉は使わなくなりましたね。だからこうやってもイギリスはほとんどその、中枢の解体になってきてるわけであります。で、メディアもですね、まあトランプは前々から NBC とか CNBC、こんなもん免許剥奪だって言っておりまして、まあいずれ免許剥奪になるんでしょうが、まあやっぱりこのしばらくを生かしておくってことですね。今回の BBC のこの処分見てもわかるんですけども、いやなんでこう今、その降伏したのかっていうと、ただ単にそれは軍事作戦上の都合ですよね。実際にはとっくの昔に降伏してるわけですよね。とっくの昔に絡み取られちゃってるわけで、まあ映画の都合上、今ここで降伏したことにして、全体のついつま合わせてるってことでしょう。だから映画だっていうわけで、その実際にはとっくの昔に降伏してるし終わってるんですよね。まあ言ってみれば、戦後の日本で言えば、進駐軍の占領下、進駐軍管理になってるという状況ですよね。まあそれでやってるだけですから、別に今何が起きてるわけでもないんだけども。やっぱりそれを映画仕立てにして人々に知らせるために今このタイミングで降伏したっていうことにしたんだと思いますね。ということは BBC がやったということは NHK だって読売テレビ、読売だってですね、朝日だってやるはずですよね。毎日だってそうですよね。まあ未だになんかフェイク記事たくさん書いてますよね。よくまあこういうことを一生懸命書いてて、で、後でどうなるか、まあわかんないんじゃないかと思うんだけど、まあわかっててももはやね、カサンドラクラスすることに決まってるから、一切その軌道を変えられない、無条件降伏まで、それに突っ走ることを強制されてるっていうのが一番、まあ、妥当な考え方じゃないかと思うんですね。もちろん、トンチンカンのやつ、どこでもいるから、わかんない人はわかんないんでしょうけども、 まあ、あの、全体のね、一応根幹の部分は、まあ、このまま、あの、崩壊させるんで、終わりにするんで、まあ、どこまでも、でたらめをやれという、その指示に基づいて、やらされてるっていうのが、まあ、本当のところだと思うんですね。自民党もそうだしね、統一教会もそうだったでしょう。まあ、そんなことだと思うんで、まあ、あの、だから、今ね、メディアが、日本のメディアが全然わけわかんないのも、まあ、これ作戦のうちで、今、わけわかんないということは、このまま、あの、終わりにさせられるということですね。昭和20年の時だってですね、あれ終わりになるはずがですね、進駐軍があれもう一回生かして使っちゃったんだよな。戦前の日本の新聞こそですね、一番その戦争に協力したんじゃないですか、あれ。ねえ、そうでしょう。戦争に一番協力したのが、あの、新聞屋ですよね。ところが、あの、新聞屋を、ま、マッカーサーたちが、まあ、あの、仕立て直して使うわけだな。そしたらまたデタラメの道具になっちゃったっていうわけで、今回もだから、仕立て直すのかなと思ったけども、仕立て直しはしないんだね。要するにもう時代変わってんだね。王子製紙もなんか、新聞紙の製造ラインを一つ止めたってなんかニュース出てましたけども、まあ、そうだね。新聞紙印刷業なんてほら、もういらないわけですよね。ろくなこと言わないしね。まあ、ジャーナリストは独自に行動すればいいですよ。世界中、独立系のジャーナリストが大いに活躍してますから、日本だってそうやって活躍すればいいだけの話だよね。何もそのサラリーマンでないとね、その、新聞屋ができないなんてことは、今も新聞紙なんかいらないんですから、ね、どうせ読んですぐ終わりの情報なんだから、新聞紙なんかもったいないよね。古新聞ならちゃんと売ってますから、あの、アマゾンでね、それでもやっぱ出る古新聞をね、ちゃんとアマゾンで売ってますから、古新聞買いたきゃですね、何もその、新聞販売所からね、新聞買わなくたって古新聞で買えますからね。古新聞で結構いるんですよ、あれ。介護だって何だってな。ないと困りますから、キャンプ行ったってね。なんか必要だから、まあそら、古新聞は必要なんだもんね。新聞はいらないですよ。ね、それはね。だからその、まあ、ものの分かったジャーナリストは自分で活動すべきですよ。世界中みんなそういう時代ですよ、な。会社のサラリーマンだってやってたら、ね、筆が歪むに決まってるわけでありますからね。だから変なスポンサーつけないこと。とにかくね、その、変なスポンサーつけるからね、筆が歪むんですよ。メディアも、メディアだけじゃないよ。YouTube やってる人だって、ブログやってる人だってね、独立系の人だってね、変な、その、スポンサーつけるから、変な話をしなきゃなんだかなるわけね。そういうことやってるからおかしくなるんだね。その、生活と仕事工夫すればね、変なスポンサーなんかいりませんから。まあそこはね、まあ考えていただきたいと思いますが、まあいずれにしろね、このついにメディアのが降伏したってのはこれ面白いね。これ世界中、日本も含めて世界中広がりますな。から薬関係ね、製薬関係はもうファイザーその他ね、もうワクチンでぎゅうぎゅうにやられていて、今回またあの糖尿病とかね、肥満の薬ですか、ああいうのをやってるメーカーがね、コテンパンにやられましてね。だからアメリカだとあの医療保険がね、すごい利権になってんだけど、これも今回、まあ、取り潰しということで、もう、今回の政府閉鎖解除の条件の一つはですね、そのオバマケアの保険会社に金を渡さないということでありますから、オバマケアは保険会社もろとも崩壊ということですね。まあ、で、普通ならそれ株式も市場大崩壊するんだけど、あれ潰れてないな。まさにあれも軍事政権だよな。軍事作戦でしょう。だから本当ね、今回の BBC の幸福なんかもそうなんだけどね、突然来るんだよね。だから相場だってね、突然終わりになる可能性があるわけですよ。あ、彼らのシナリオでやってるわけだから、そのシナリオの具体的な順番ってやつは誰もわからんわね。彼らも最初から全部決めてるとは限らない。しかしかなり決めてそうだってわかるのは、例の Q を見るとね、だから5年前、7年前の書いた通り、そのね、通りやってる部分が見えますから、まあかなりそれは精密に計画してやってんだろうけど、まあ必ずしも 100% ではないかもしれないよね。だからやっぱりその、いつ来るかわからないんで、もう事前に逃げとけってことだよな。飛行機に乗るとですね、必ずその、まあ、出発前にね、避難についての説明を聞きますよね。あれやっぱり、頭入れとくことはとても重要だと思うんですね。火災が起きた時にどうしたらいいかってちゃんと言ってんですね。飛行機で火災が起きた時には、こう、脱出口から逃げるんですけども、どの脱出口から逃げるかは、客室乗務員が指示するんですね。 客室乗務員が指示 しない出口に行っても、まあ逃げられないですね。で、しかもどこに出口があるかっていうのは、なかなかわからなくて、煙が濃いと、床張っていかなきゃいけませんから、その、自分の席から前に進んだらあるのか、後ろに進んだらあるのか、途中にあるのか、飛行機によっては、後ろに脱出口がない飛行機があるんですね、小さい飛行機でね。で、その一番後ろなのか、一番後ろか、ちょっと下がったところにドアがあるのか、ちょっと頭入れておくだけでも一瞬で違うんですよね。飛行機の脱出とか、本当に1分2分で行き死に決まりますからね。飛行機が要するに、まあ、事故を起こして、こう、まあ、着陸したと。で、無事止まったと。やれやれじゃないですよ。無事止まったところから、本当にその命の問題なんですね。乗客っていうのは、ほら、無事止まるまでは、ね、乗客は何もできないでしょ。だから、無事飛行機止まるまでは、まあ、乗務員の仕事ですよね。しかし、無事止まった後は、今度はね、乗客一人一人がですね、行動しないと、生き残れないようになってるんですよ。乗客一人一人が逃げないと、生き残れないようになっていて、だから飛行機止まったところから今度は乗客の仕事なんですよ。自分の命を救うのはね。乗務員じゃない。乗務員はここから逃げる、どうやって逃げると指示するだけですから。だからそのための準備であれ、ちゃんと放送してんだよね。あれね。とても意味あることで。だからその、今回もそうなんだね。要するにトランプたちは、その乗務員みたいなもんですから、この世の中の動きをあるところまで連れていくわけですよ。例えば相場がね、こういよいよ大暴騰して、いよいよ危なくなる。バブルの始まりのとこも連れてって、バブルの頂点も連れていくし、バブルの崩壊も、まあ、これから連れていくでしょうね。それから BBC も降伏させるし、それから、まあ、今、いろんな、なんていうんですかね、こう、世界中、ナチスのね、話が出てきていて、で、さらにそこに、まあ、小児性愛とかですね、人身売買が絡んでるでしょ。そういうのをどんどん摘発していくわけですよ。そうすると、嫌顔で我々のこの生きてる世界っていうのは新しい世界にこう移行するわけね。だ軍事作戦だから、我々は何ともできないわけですよ。もう10年前、少なくとも10年前からやってて。ねえ、だからもう我々はそれ見てるだけですよね。まあ、そのヒントがいろいろありますから、どんな状況かはある程度っていうか、かなりまあ知ることはできるんですが、直接関与することはできませんですね。しかし、その、何か起こった後は自分たちの仕事なんですよ。じゃあ相場ね、これ崩れそうだった時に、相場の金、相場張ってて、相場続けるか、それから逃げるかは、まさに本人のそれ仕事なんですよ。映画はどっかで相場崩れるにやるんでしょうから、それまでに逃げるかどうかだね。まさに飛行機が、その地上に不時着して止まるまでは乗務員の仕事だけども、そっからあと、脱出口がどっか開いて、逃げる、ところは、これ本人の仕事なんだよね。今回全く同じなんですよ。ある場所までトランプが連れて行くのは彼らの仕事だけども、そこからと逃げて、それから今までの体制、まあ、墜落した飛行機から逃げて、その後次どうするかも、これ全部本人の仕事なんだね。だから軍事作戦というのはその連れて行くまでの仕事ですよ。その脱出するとこまで。旧体制から脱出するとこまで連れて行くまでが、それは本人の仕事で、軍の仕事で、あとは本人の仕事ですから。まあ、そこをよく考えていくとですね、BBC の降伏というのは、要するにこれメディア本当に嘘だぞって話ですね。メディア大嘘つくんだってことはバレたわけですよね。そうすると彼らの言ってることっておかしいわけね。例えば飛行機でありましたらですね、いろんな条件で飛行機のね、あれですよ、スピードメーターが狂うことあるんですよ。速度の表示がね、信頼できなくなることあるわけね。その時にどうやってその安全にその飛ばすかって、またこれも重要な問題なんだけど、今まさにそういう状況ですよね。この聞こえてくるニュースその他がアンリライアブルなんですよ。アンリライアブルな情報でメーターがおかしいわけですよ、言ってみるとね。政府も適当なこと言うしですね。まあそのメディアも適当なこと言うしね。メーターがアンリライアブルなんだ。感性もね、めちゃくちゃなこと言うんだよ。相場上がるからもっと買えとかね。相場が下がったらもっと買えとかね。本当にね、感性から聞こえてくる声もね、デタラメ言うんだね。本当にね、下からね、デタラメ言うってですね。だから、要するに、アンリライアブルなメーターと、アンリライアブルな感性の中で、どうやって安全に降りていくか、今度それは本人の問題なんだよね。要するに、そういう異常な状況から降りられるわけですよ。まあ、本物の飛んでる飛行機はなかなか難しいけども、 相場とか経済とか政治はいくらでも自分で降りられるわけでしょ、それ。なんかある地域に住んでたら引っ越しちゃったっていいしですね。会社変わったっていいし、相場売り払っちゃったっていいしね。それは実際に飛んでる飛行機と違って、我々はこのトランプ作戦はいつでも降りられるわけですから。乗ることもできるし、降りることもできるわけですから。まあもちろん捕まっちゃってさ、ね、逮捕状見せられちゃって、お前に投資しなきゃ殺すぞって言われたら、もうそれは一巻の終わりだけどさ。ね、カサンドロクロスで、ナムアミダムズになっちゃうんだけど、まあそうでない限りはさ、簡単に降りられるわけですよ。だからそれ降りるか降りないか。このアンリライアブルメーター、BBC 含めてメディアがね、フェイク言ってるってことに対してどう対処するか、全部本人の責任なんですよ。飛行機で、まあ、扉が開いた後の本人の責任なんですね、あれね。緊急脱出の時のね。これはとても重要なことだと思いますね。だから、本当になんていうのかな、今までね、そういうことを、メディアの言うことを鵜呑みにしていたっていうのは、やっぱりそれはちょっとショックが大きいでしょうね。でもやっぱりそうやって行動しなきゃならない時に生きてることは間違いないね。そしてやはりこのディープステートって言いますかね、まあ左翼ですね。まあ主に左翼ですよ、メディアは。左翼って本当に頭悪いんだよね、はっきり言って。言っちゃ悪いけど、左翼頭悪くて、だからこう全体が見えないんだね。目の前の何かに固執する癖がありますよね、あれ。だからクリントン政権はまさにそうで、非常に視野が狭くて、こう、なんていうの、平気で嘘をつくし、まあ、右翼だ、嘘つきいるんだけども、左翼の嘘ってなんか本当、執着の強い嘘なんだよね。ワクチンのこと見てもわかるけど、ものすごい執着の強い嘘つきますよ。金融もそうでしょ。なんて言いますかね。嘘に命かけちゃってるってな感じ？で、絶対なんか死ぬまでこう、なんかね、それ変えないような、そういう非常に粘着性の高い嘘ですよね、あれ。メディアはまさにそうで、でもそのメディアが降伏したということは、ついにそういう粘着性の高い嘘もつけなくなるところまで追い詰められてたというふうに考えていいんじゃないですか。で、まあ、さっきのそのワクチンのこともそうですけどね、結局そのワクチン打つか打たないかって言った時に打った人と打たない人がいるわけね。やっぱり乗り続けた人と降りた人がいるわけで、まあ、この、なんて言いますかね、自分の選択の結果として今があるし、未来があるんだっていうことを、これものすごく重要に考えるべきだと思うんですね。本当に飛行機のね、緊急脱出の説明もそうですけども、あれ自分でできる、自分でやんなきゃいけないのは、飛行機は止まった後なんですね。止まった後は自分でやんなきゃいけないんで、それいつも頭入れとけば、まあそんなもんだなと思って、その時何とか行動しようと思っていれば、まあなんかそういうね、不幸にもそういう機会があればね、行動できることになりますよ。しかしメディアについて、アンリライアブルメーターだっていう思ってる人はまずあまりいないことが多いんだね。特に日本ですね。メディアに言ってることは嘘だと信用ならない。ね、その、信用できないスピードメーターだというね、思って見てる人があまりいないことが問題なんだね。これ、たまには本当のこと言うかもしれないけども、まあ、大抵嘘なんじゃないのというぐらいで聞いてないとですね、とにかく政治が介入し、それから金持ちが介入しますから、政治と金持ちが介入したら、ね、役人なんかね、すぐ吹っ飛んじゃうわけでね。何でもありになっちゃうわけよ。そんなもう構造は明らかでしょう。アンリライアブルに決まってるわけで、めんどくさいからリライアブルだと思っちゃってるところがね、絶対慢なんだよな。緊急脱出の要領なんかも全然気にしないでね。最後、俺は客なんだから、お前ら救ってくれるはずなんだと。悪いようにしないはずだなんて勝手に思ってるけども。いや、そうじゃないんだよ。緊急脱出の扉が開いたらね、本人が自分で逃げなきゃいけないんだな。まあそういうことを考えるとですね、今回メディアの話っていうのはね、まあ、やっぱり一つ大きな、人々の覚醒をもたらす事件だと思いますね。まあこの後ね、いろいろ軍事裁判も始まるでしょうから、要するに作戦が終わってから裁判ですね。軍事作戦が終了してから裁判だから、まあ同時にやってるのもあるみたいだけども、大どころのところは作戦を終わってから裁判だから、まあ裁判になってくるとですね、まあいずれみんな気づいちゃってね、ああ、大嘘だったんだということでわかるわけでありますが、今の段階でわかってないと手遅れになることがたくさんありますよね。最後の最後まで言っちゃうと、ソビエト崩壊時のソビエト共産党の党員みたいな形になっちゃって、何もないまま投げ出されるってことがあるんだよね、あれね。あれは重大な問題ですよね、それはね。だからそうならないように事前にこう分かって行動していかないとなかなか難しい。 で、まあ、薬屋も降伏したし、メディアも降伏したし、まあ、軍関係もそうだね。軍関係も大体降伏してて、今、落ち武者狩りやってますよね。基本的に今、世界中落ち武者狩りなんだな。だからまあ、そんなに大きな心配いらないんだけど、自分の生活に関係するっていうことについたら、自分で行動を起こせなきゃいけないわけなんで、自分でその脱出口から降りなきゃいけないんで、まあそういう意味でその自力でなきゃいけないところはたくさんあるんですね。まあ頑張んなきゃいけないところだろうな、というふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、BBC が降伏したということでお伝えいたしました。お目にかかりましょう。さよなら。